ウィークエンド石川。こんにちは、大野ひろのです。ウィークエンド石川では、学校教育や障害学習、文化財保護などについて広く県民の皆さんにお知らせしています。今月16日、金沢市にある県文教会館で、令和7年度の石川県民大学校と大学院の修了生に対しての修了証書交付式、合わせて県民大学校大学院の創立60周年を記念する式典と記念講演が行われました。今回は交付式や記念講演などの模様を修了生の声を交えてご紹介します。ウィークエンド石川。この番組は石川県教育委員会の提供でお送りします。まず、石川県民大学校と大学院の概要や特徴について、県立障害学習センター職員の西野正弘さんに聞きました。
県民大学校は、県民の皆様の多様な学習ニーズにお応えするために、文化探究、国際理解、生活健康福祉、自然防災などさまざまな分野の講座を実施しています。当センターの主催講座のほか、大学や市町、民間教育機関などと連携して、今年度は138の機関で780を超える講座を開設しています。いつでもどこでも誰でもキャッチフレーズとして、県内にお住まい、お勤めの方、県内の学校に通学しておられる方であれば、どなたでも受講することができます。
県教育委員会では、石川県民大学校および大学院の修了生に修了証書を交付して努力を称えるとともに、交付式を障害学習に対する県民の意識を高め、学習意欲を喚起する場としてアピールしています。まずは交付式が行われました。今年度の県民大学校大学院の修了生は合わせて632人、そのうち92人の修了生が出席しました。修了生を代表して、清水真由子さん、泉清子さんの2人に、石川県教育委員会の塩田健司教育長から修了証書が交付されます。
修了証書、泉清子、あなたは石川県民大学校大学院石川の博士養成講座専修コース歴史を修了されましたので、ご了承します。令和8年5月16日、石川県民大学校学長山田清志、おめでとうございます。
この後、修了生の相沢健一さん、竹村和夫さんの2人が代表の挨拶を行いました。続いて、県民大学校大学院の創立60周年を記念した式典が行われました。県民大学校校長の山野幸男執事に代わり、石川県教育委員会の塩田健司教育長が式辞を代読しました。
ご承知の通り、ここ石川県には半世紀から培われてきた加賀百万石の歴史や伝統文化、時の包丁に資する豊かな自然、加賀料理をはじめとした食文化など数多くの魅力があります。
創立からの歴史を振り返り、県民大学校大学院が障害学習の中核として、多くの県民により親しまれる施設となることを期待すると述べました。激励の言葉に、修了生たちはさらなる学習に向けて決意を新たにしているようでした。大学校の修了生でファシリテーター養成講座を修了した相沢健一さんは、講座を通してファシリテーターへの印象が変わったといいます。
ファシリテーターというのは、輪を仕切ってぐいぐい引っ張っていくような、そういう人、つまり少しそういうイメージもあったんですけど、講座を学んでみて、そういう一つの答えを出すような人ではなくて、場にいるみんなの力を信じて、しっかり聞いて、それをうまくこう引き出していくような、そういうことを担うような人なんだなという、そんなことを学んだのが一番印象的でした。
職場でもすでに学びの成果が出ているといいます。
相手の話を丁寧に聞くことによって、少しずつ理解であったり、お互いの信頼が深まっていくというのことも実感しているところです。
同じく講座を修了した清水真由子さんは、講座内容も充実していたといいます。
一日講習と聞いて最初長いなとか、結構座学なのかなと思ってたんですけれども、結構なんかワークっていうか、みんなで活動するっていうのが多かったので、とても分かりやすく、あとは緊張感を和らげながらみんなでやるっていうところがとてもいい学びになりました。
意欲を持った仲間と充実した時間を過ごせたと笑顔で話していました。
受講した方々、皆さん同じ意欲があって向上心があって、それにとても刺激を私は受けました。自分の仕事上どうしても同職の方とお話しするっていうことは多いんですけども、他の職種や年齢の方とお話しする機会が本当少なく、それを同じ目線で学べるというところが本当にすごく私の人生にとって大きなターニングポイントになったと思います。
続いて行われたのは記念講演です。今回は県民大学校大学院の創立60周年を記念して、エッセイストで俳人の夏井いつきさんをゲストに迎え、俳句のある人生と題して講演を行いました。 MRO で毎週木曜夜7時から放送中のバラエティ番組プレバトに出演するなど、テレビやラジオでもおなじみの夏井さん。講演には修了生のほか一般の方も参加し、多くの人が集まりました。
私あの番組で必ずこんな丸いスクリーンの中からボッカンって、司会の浜田さんに先生とかって呼ばれたらバコンって映るでしょ。だからあれは愛媛県の松山と東京のスタジオをつないで、中継つないでやっているということを僕は知ってるんですとかってね、偉そうに言う方がいらっしゃるんですが、ガセです。よく私あの美しい誤解を受けまして、自称300年に一人のあの役者を相手に夏井先生よくもまあ丁々発止とタイミング、そしてセリフを一言一句間違えずに、あのタイミングでよく梅沢さんと渡り合いますねなんて褒められるんですよ。でも申し訳ないけど、そういう打ち合わせは全く一切ないんです。
夏井さんは俳句へのハードルが高いと思っている人に魅力を伝えるため、俳句の種をまいているといいます。
俳句というとほとんどの皆さんがですね、とてつもなく高尚な難しい言葉を知っていないといけない、鋭い感性がないといけないとか、そういうふうに思ってらっしゃるでしょ。そういうのが俳句だと思い込んでいると。そういうのも俳句ではありますが、私たちが普通に楽しむということにおいては必ずしもそういうものだけが俳句ではないということを私はお伝えをして歩いているのでございます。自分の人生に俳句なんてこっから先も関わりがないと思い込んでいる方も多いでしょう。そういう人々を私たちはチーム裾野と呼んでるんです。俳句が富士山みたいに高い山で、その富士山みたいな俳句の山のてっぺんには芭蕉とかね、武尊とか一茶四季虚子がいるとイメージしてください。その裾野の裾野、俳句はてっぺんに登らないと楽しめないというものではないんですね。裾野にいてこそ楽しめるという、そういう部分もたくさんあるわけです。
俳句は人生においてどんな存在となっていくのでしょうか。
俳句というものは私たちの命のギリギリのギリギリ、もっと言うと時世の苦というギリギリまで私たちと一緒にすぐそこにいてくれる、自分のなかなか言えない思いを言葉として誰かに伝えてくれる、自分のしんどい思いを文字化することで自分を浄化していける、それが俳句というものなんです。
俳句に取り組むことは子どもたちの学びにもつながると話していました。
子どもの話を聞いてやるところから、子どもの言葉を育てるという工程が始まってくるので、そのために俳句はアイテムとして使えます。 私は俳人ですけど俳句をアイテム道具として使うっていうことは全然悪いことだと思いませんし、良い俳句を作るのが目的じゃなく俳句を使って言葉を面白いと思うとそっちの方がよっぽど大事ですから。
今月16日金沢市にある県文教会館で令和7年度の石川県民大学校大学院の修了生に対しての修了証書交付式、合わせて県民大学校大学院の創立60周年を記念する式典と記念講演の様子をお伝えしました。ここで石川県教育委員会からのお知らせです。能登少年自然の家ではリニューアルオープン記念企画海と学びの宿泊体験イベントを開催します。オープニングイベントとして能登高校書道部の書道パフォーマンス三船太鼓保存会による太鼓演舞が行われるほか語り部との学習会や洋上でのカヤック体験を行います。期日は6月27日土曜日から28日日曜日を予定しています。参加費は1人3600円程度、対象は小学5年生から中学3年生です。金沢から無料送迎バスが運行されますのでぜひご参加ください。申し込みは6月5日金曜日まで、能登少年自然の家ホームページより行います。詳しくは能登少年自然の家ホームページをご覧いただくか電話番号0768-72-2200へお問い合わせください。令和9年度石川県公立学校教員採用候補者選考試験についてのお知らせです。採用選考試験の出願は令和8年5月1日金曜日10時から5月29日金曜日23時までネット申請でのみ受け付けていて、7月18日土曜日に筆記試験、7月19日日曜日に実技試験、8月1日土曜日または2日日曜日に面接試験を実施します。選考結果の発表は9月25日金曜日となります。石川県では教員の多忙化改善に積極的に取り組み働き方改革を着実に進めています。また教員を10年かけて育てる若手早期育成プログラムなど先生方が生き生きと教育に打ち込めるよう研修制度を充実させています。教育的愛情を有し自己の人間性や指導力を高め子どもたちにとってより良い教育を実践しようと学び続ける教員を求めています。実施案内は石川県教育委員会や県内各教育事務所各市町教育委員会で配布しています。詳しくは石川県教育委員会事務局教職員課電話番号076-225-1822にお問い合わせくださるか石川県教育委員会ホームページをご覧ください。ウィークエンド石川、この番組は石川県教育委員会の提供でお送りしました。